皆さんこんばんは、ゆうすけです。
大場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回の MCU ラジオは9月3日から公開始まっております。シャンチーテンリングスの伝説、こちらについて、お話してみたいと思います。
はい。
MCU 作品としては25作目ですね。
25作。うん、
映画だけで25作でね、他にドラマシリーズもあるんですけど、
うん、
まあよくね、ここまで来ましたねというか、まあ見てる方も見てる方だけど、作ってる方はね、もっと大変だろうし。
いやー、本当ですよ。
まあ今年の公開としては7月にブラックウィドウがありまして、まあ2ヶ月後にまあシャンチーということで、まあコロナの影響でね、もう当初の公開予定がだいぶずれまくってるんで、
はい、ね、ギュッギュッギュッとこう詰まりましたね。
この後11月にエターナルズがあって、で多分日本でも年末ぐらいになるんですかね、うん、スパイダーマンがまだまだありますので、
忙しい、
大変なことですけれども
ねえ。
でこのシャンチーなんですが、まあ公開前、まあ予告編とかも出て、はい、まあだんだんこう情報が解禁されてきたんですが、最初のうちはなんかそんなにこう盛り上がってないというか、
まあだってね、誰ってなるじゃないですか。そうそう、やっぱりシャンチーって言われて。
まずシャンチーというキャラクター、いや、自分も本当に知らないし、
うん。
演じてる、俳優の、シム・リウさん。この方も本当にこういう映画の主演は確か初めてで、はい、ほぼほぼ新人。
うんうん。
で、まあ、正直言えば、顔も結構地味ですよね。ぶっちゃけ。
そうですよね。うん、うん、うん。
で、ちなみに父親役のトニー・レオンというのはもう香港を代表するもう映画スターで、もう大ベテランなんですけれども、うん、それと比較してしまうとやっぱり全然ね、うんうん、違うし、まあ比較しちゃいかんのだろうけれども。
そう、そっちにね、やっぱトニー・レオンに話題を持っていかれがちな前情報ではありましたよね。
ねえ、まあ自分もトニー・レオンって言ったらもう90年代からずっと見てるし。
いやもうかっこよかったな。
非常上司とか、チャイニーズ・ゴースト・ストーリー3とか、ワイルド・ブリッドとか、あと、割と最近であったのが、うんうんうん、レッドクリフ。
レッドクリフ、はいはい。
あれでね、周囲の役で出てましたけれども。
で
基本的には、トニー・レオンって、まあ、アクションというよりもドラマの人ですよね。そんなにビシバシ、ジャッキー・チェンみたいなあんなカフーアクションするような人ではほとんどないんですけれども。
はい。
まあ、今回はかなりやってくれて、しかも、年齢が59歳というね。
ねえ。いや、ほんまですかって感じですよ。
いや、でも本当にね、トニー・レオン老けてないんですよ。昔と比べても。
うん。ほら、キャラクター的になんか1000年生きてるみたいなが出るじゃないですか。はいはいはい、だから、まあ、年取ってない設定なんやろうけど、なんか納得できちゃうような、この若々しさっていう。
いや、本当に90年代あたりに出てた頃とさほど変わってないというのがね、顔も体型も。うん、
なんか、シャンチーとね、妹出てくるけど、親子に見えないぐらい若いから。
そう。実際の年は本当にちゃんと合うんだけれども、うん、見た目考えたらあまりこう父親に見えないというか、あまりに若々しくて、うんうん、まあこれあれですよね、まあなんかトム・クルーズとタイマン張れるぐらいの若々しさですよね。
ああ、あの人もね、老けないですからね。
老けん上にね、バリバリやってるじゃないですか、アクションを。まあ、ミッション・インポッシブル、また新作は公開延期かみたいなニュースも見ましたけど、まあね、まあ男も映画大変なことになっておりますが。あと、まあ、このシャンチーのおばさんの役で出てくるのが、
はい。
ミシェル・ヨーだ。
ミシェル・ヨー、はい。
この人はもともとアクション派の女優さんで、
うんうん。
印象深いのが、ジャッキー・チェンのポリス・ストーリー3で。
ああ、そうなんですね。
その時ね、確か中国のなんか警察の幹部みたいな役だったかな。で、
はいはいはい。
その時自分彼女初めて見たけど、アクションとんでもなくすごいんですよ。
おー。
完全に、この時点でジャッキー・チェン上回るぐらいのアクションシーンやってくれたんですよ、彼女。
ねえ、なんか、すごい存在感もすごかったですもん、劇中で。
特にこう、走ってる列車の上にバイクで飛び乗るっていう、シーン。
へえ。
で、あれほら、ジャッキー・チェンってラストにこう、NG 集があるじゃないですか。
うん、ありますよね。
あれで何回も失敗して、バイクごと列車の向こう側に落ちていくとかいうことを何回もやってるんですよ。で、それ本人やってるんですよ。
ええー。
いや、香港映画恐ろしいと思いましたね。
すごいですね。僕あれのイメージ、グリーンデスティニーのイメージがすごい強いですね。
はいはいはい、 あれはチョ・ユンファと一緒に出てましたね。あれもなんかアカデミーの何か取りましたよね、賞、うんうん、確か。
そうそうそうそう。なんかあの頃の、カンフー映画ってそのワイヤーアクションとかですごい神秘的な動きをするっていうのがすごい流行ってた時で、ちょっとその頃のあの映画すごい好きやったんですよ、絵的にも。よく見ててね。
あの、ワイヤーアクションはいいなと思ったのが、まあ、その香港映画の、まあ、さっきタイトル少し出しましたけど、はい、チャイニーズゴーストストーリーですね、
うん。
これ3作目でトニー・レオンが主役やって、まあ、1作目が確か87年か8年ぐらいだったと思うんですけれども、
はい。
うん、あの、チン・シュータンという、まあ、もともとアクション監督やってた人が、まあ、本編の監督もやって、
うん、
で、これあの、まあ、幽霊の女性と人間の、まあ、男性のこう、まあ、恋愛劇と、ド派手なアクションをこう絡めるような作品で。
はい。
で、当時、これの幽霊役をやったジョイ・ウォンという女優さんがここで一躍スターになってですね。
うん、
で、彼女がこう、空をさーっと飛ぶようなシーンとか、まあ、アクションシーンで、いわゆるワイヤーアクションバンバン取り入れてきたんですよね。うんうんうん、で、それまでのあの、香港映画のジャッキー・チェンとかは、まあ、カンフーアクションやってるけど、いわゆるワイヤーアクションってないんですよね、あんまり。
うんうんうんうん。
あの、宙にぶら下がるとか、それ使ってジャンプして上の方まで飛んでいくとか。
はい。
で、チャイニーズゴーストストーリーはそれをこう、うまいこと、カンフーアクションと合わせてワイヤーアクションも組み込んでいって、いろんな合成もやったりして、非常にこう、素敵な、素晴らしいアクションをね、いろいろ見せてくれたんで。
はい。
まあそれがだいぶ後になってこうハリウッドの方にもね流れてきましたけれども。
ああ、なるほどなるほど。
多分そのあたりがワイヤーアクション。まあ自分が意識したのはそれが最初ぐらいやったですよね、確か。だからグリーンディズニーがもう2000年代ですよね。
ぐらいでしたね。うん。うん、なってたと思いますわ、2000年に。
なんかね、竹やぶのね、竹の上の方をあれでぴょんぴょん跳ねるとか、なんかそういうシーンもいろいろありましたけど。
ね。空中を浮遊してるような動きを見せてくれるようなね。
ふわっと浮いてるような、
うん、
感じで。
くるくるくるくるって回ったりね。
香港とか中国の方でやるワイヤーアクションと、ハリウッドでやるワイヤーアクションって、捉え方がやっぱちょっと違うような感じではありますけどね。
なんかちょっとね、こう、ワイヤーアクションにこう CG を混ぜ込んで、なんかこう、新しい映像にするみたいな。
で、あと、ミシェル・ヨーといえば、最近の作品で言えば、あの、ネットフリックスのオリジナルドラマだった、スタートレック・ディスカバリーという、あの、スタートレックシリーズの中で、非常にですね、まあ最初はあるこう宇宙船の、まあ、艦長役で出てきて途中で死んじゃうんですけれども、うんうん、その後いわゆるこのマルチバースの別の世界での、ある帝国の、まあ、女性の皇帝役で出てきて、もうこれ非常にあの残忍で非道な役で。
あらららららら。
うん、ただまあ、主人公とこう少しずつこう心を通わせてきてこう人間らしくなってくるような。まあそういう、なかなかあの、複雑で面白い役をやってたりして。
難しそうな役ですね。
でもね、やっぱりさすがの存在感でしたよ、彼女はもう。だから、ジャッキー・チェンが相手だろうが、スター・トレックの世界だろうが、もうどこでも OK みたいなね。
今度はマーベルですね。
マーベルですね。自分すっかり忘れてたけど、彼女はあの、カーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスになんかチラッと出てたらしいですね。
らしいですね。僕パンフレットで彼女のページがあるんですけど、そこにも書いてあって、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスの、なんていう作品、いや、キャラとは書いてないな、残念ながら。すでに登場してたってことですよね、これ。
らしいですけどね。いや、全然そこ覚えてないんで、今日見直してはないから、まあ、いずれ、見直す機会がありますね。その時にどこだろうということをね、チェックしたいと思うんですが。
うん、探しましょう。
はい。キャラクターで言えば、このシャンチーの、はい、友人であるケイティですね。
はいはいはいはい。
彼女がまたいいキャラクターで。
友達になりたい。
ねえ。
ねえ。
特にこの特殊能力とかあるわけではないんだけれども、
うん。
まあ、まず非常に人間的にいいのと、結構、ところかまずボケかますというのと、まあ、ちょっと伏線として言えるのは最初の冒頭のまあ、ホテルマン二人やってるんですけれども。
はいはいはい。
あのお客さんの高級なスポーツカーを勝手に乗り回すというシーンで、かなりのあのドライブテクニックを見せてくれて。
うん。
実は結構あの運動神経あるんだな、みたいなね。
ね。
まあ、ここのうちの伏線だと思うんですけれども。まあ、それでもそのね、格闘が強いとかそういうことはなく。
うん。
でも非常に彼女こう、いいキャラだし、 なんて言うんでしょうね、このシャンチーとの友達以上恋人未満みたいな。
このコンビはすごいなんかもう見ててほのぼのするですよね。
いいですよね。だから本当にその恋人同士みたいなこうベタベタ感がないけれども、うん、本当にこう信頼し合ってるっていうのがね。で、なかなかね、まあ要は言うても普通のね、女性で家族とかも出てくるけれども、それでもシャンチーがね、いろいろ危ないとこに行くのに、全然ひるむことなくついていく、あるいはね、率先して自分も戦うと言ってしまうあたりが、すごいいい人だなとね。
ね、かっこいい。
かっこいいね。
ね、で、ちょっと何やろう、このピリッとしがちな映画の雰囲気を和らげてくれるキャラクターですよね。
彼女がいるのといないとでは、かなりこの映画全体の雰囲気が多分違ったんじゃないかと。
いや、本当ですよ。もう MCU に新しい名物キャラクター誕生ですよ、これは。
そうね。だから、本当にケイティいなかったら、もうちょっとこうね、殺伐とした話になってたんじゃないかと。うんうん、言うてもね、やっぱり父親がね、すごい犯罪組織のトップで、悪いことばっかりして人もポンポン殺してて、ね、息子も妹も、そういう殺しのテクニックをね、身につけて、みたいな。まあ、どんな家族やねん、みたいなね。
まあまあ世界規模の話でしたからね。蓋開けてみたら。
で、そういうところに、こういう普通のね、人がボケかましながら入っていくというところがね、やっぱなかなかすごいなと。だから。
いいわ。チャーミングだわ。
この人もね、後にまた再登場してくるだろうし、他のね、MCU のキャラクターと絡むだろうし。誰と絡んだら面白いかな。
いやー、もうなんかちょっとこういうコメディリリーフ持ってるキャラクターとどんどん絡んでほしいですよ。
そうね、やっぱりアントマンとかロケットとか、
そうそうそうそう、
そのあたりですかね。
あのあたりですよね。
もうみんなでボケ倒すみたいな感じでいろいろやってくれそうですが、
うん。
他にもね、いろんなキャラクター出てきますけれども、まあ、とにかく割と始まってすぐに、はい、まず最初のバスの中でのアクションシーンが始まって、
うんうんうんうん、
ここはね、もう予告編とかだいぶ流れてますんでご覧になった方多いと思うんですけれども。
ね、うん。
いや、実際見たら、とんでもなくすごかったという。
すごかった。
いや、どうやって撮影してるんでしょう、みたいなね。
ね、あんな序盤からね、あんな繰り広げると思ってなかったから。
ここだけ見ると、まあ、割とその、いわゆるジャッキー映画にこう、近いようなカンフーアクション。
そうそう、そうですよね。
の流れを組んだね、ところで。あと、まあ、その暴走するバスを女性ドライバーであるケイティがこう、運転するっていうのは、まあ、多分元ネタスピードかな、と。キアノ・リーブスの。まあ、ちょっと思ったりもしたんですけどね。
でも、わーわーキャーキャー言いながら何とかするっていうね。
一昔前だったら本当にああいう女性キャラクターって本当にキャーキャー言うだけで、役に立たないみたいなね、うん、ところが多かったんですけど、今はね、しっかり活躍するという風になってるので、まあ、今回ね、ここでもケイティは、やっぱその運転の腕を見せてくれると。
うん、ね。なんかこう、頼りがいのあるキャラなんやなっていうのがもうすぐわかりましたね、ここのおかげで。
なかなかね、でもあの状況下でね。
そうよ。なんとかしてくれると思えへんもん、だって普通。
普通はね、あんな、わけのわからん連中が襲ってきたらね、もうビビりまくるだけなんだろうけど。
トラックを横につけてずれないようにして、路中してる車を何台も踏んでブレーキするっていうね。そうどんな判断と思ったけど。
まあ、正しいよね、あれが一番。
ねえ。
そうじゃなかったらね、それこそ壁かなんかに激突してね、みんなもう死んじゃうみたいな。
そうそうそう。
あれだけスピードが出てたから。
うん。
いやー、すごいなという。で、これが本当に冒頭部分で。
うん、うん、うん。
で、この後、まあ、いろいろありまして、しばらく生き別れ状態にあった妹が危ないということで。
はい。
まあ、二人は、シャンチーの妹を探しに、マカオでしたっけ？
そうですね。マカオに向かうんですけどね。
で、マカオに行ったら、もうすでに動画が配信されてて、シャンチー超有名人になってると。
なんか時代やなと思いましたね。その、バスでね、生配信されたりとか、ちょっと先になるけど、ゴールデンダガークラブでしたっけ？闘技場みたいなところも、ダークウェブでね、中継されて、ネットで、なんか、ファイトマネーがどうのとかって言ってて、今時やなって。うん。
一昔前だったらないような描写で、今は別にね、うん、普通に あるけれども、今ネットの世界は本当に世界中どこにでも繋がってるんだなということがね。
そうそうそう。で、あれ、生配信してた人再登場キャラらしくって、なんかスパイダーマンの、なんか、どれ、一作目か一作目かなんかに、ね、 スパイダーマン見つけて、なんか宙返りしてくれよとかって言ってきた人らしいですよ。
らしいですね。もうちょっと見直してないんで、もうすっかり忘れてましたけど。
細かーいと思って。
だからね、本当にちょっとしたキャラクターがさ、他の作品で再登場してくるんですよね、MCU は。
そう。だから地名とか調べやなかなと思って。
もうね、すべてを把握するのは大変ですよ。
で、僕すごい好きやったんがね、言ったらほら、バスの中で大暴れしてあんた何者ってなるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、ケイティもそこでひるまずにもうついていくっていうすごく友情を見せてくれるわけやけど、その、実は自分はね、この、子供の頃から暗殺術を仕込まれてとか、初めての仕事に行くのが、それで逃げ出してきたみたいな話を、普通に、飛行機のエコノミーの席でしてるっていうのが、めっちゃ笑って。
普通はね、もうちょっとこうね、場所考えて喋ると思うし。
そうそうそう。で、食事聞かれて張ってね、戻るというね、我に帰るっていう。
で、あの食事も結構ひどかったけどね
。野菜か、なんかね、チキンかみたいな。ビーフがないので、みたいな。
頼んだらありませんとか言われね。じゃあ聞くなよ、みたいな。
いや、あの辺のバランスがすごいんですよ、この映画。シリアスなシーンから、いきなりこのなんか笑かしてくれるというか。
このあたり、本当にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに近いですよね。で、
そう。
特に、あれも一作目なんかは、ほとんど MCU の他の作品と繋がってないので、単独でこれ見たら大丈夫みたいな。で、シャンチーも若干ね、他のキャラクター出ては来るけれども、基本的に、そんなに深く繋がってないので、これ単独で見ても、MCU 初めて見るという人が見ても全然 OK という。
そうやなと思いました、今回も。
うん。だから、ブラックウィドウなんかを最初にいきなり見ても、やっぱりわかんないと思うんですよ。
まあ、あれはね、ちょっといろんな知識がある前提でやっぱ見ないと。
なぜ、このナターシャは逃げてるんだろうとかさ。全然説明がないわけですよね、本編中では、うんうんうん。もうそれみんな知ってる前提の話だから。
そうそうそう。
でもシャンチーは、もうほぼほぼね、9割以上新しいキャラクターが出てきてるんで、まあ当然ながらね、観客も全く知らない人ばっかりが出てくる映画だからこそ、こう、わかりやすく作ってあるというか、他の MC を知らなくても OK よ、みたいなね。
そうですね。なんか、やっぱり、なんか、あんまり知らないキャラだったし、ね、ブルース・リーとかがモデルのアメコミのキャラっていうから、どんなになるんかなってちょっと期待値はそんなに高くなかったんですよ、実は、僕は。
いやー、そうだと思いますね。
めっちゃ面白かったから、超お気に入りになりましたね、この映画。
多分ね、大半の人がそうだったと思うんですよね。やっぱり全く新しいキャラクターで、しかも主役はね、本当に新人で、まあさっきも言ったけど、まあ見た目そんなにね、派手な感じじゃなくて、どちらかといったらこう地味な。でも実際動いてアクションしたらすんごいキレッキレのアクションをやりまくってくれるし。
そう。ほんで、彼がその、なんやろ、こう、シリアスな時の演技と、またケイティの話になるけど、本当にこのアメリカの普通のそこら辺にいる青年みたいな、なんかこう、気の抜けた顔とかの、この切り替わりがすっごい良くて、なんか普通にあそこら辺にいる兄ちゃんみたいな親近感が湧くんですよ。
湧きますね。
ねえ。
途中というかもう大変黄色いブルゾンか。
はいはいはい。
着ててこう、両方のね、ポケットに手入れてるとかいうのは本当にそのあたりの兄ちゃんみたいな感じで、で、途中からね、こう赤いスーツというか戦闘服着替えたら本当に、おおという感じで、そこのね、切り替えも全然違うし。
そうですよ、もう、あちょーあちょーみたいな映画だったらどうしようかと思ったけど、そうじゃなかった。
だから、カンフーアクションではありながらも、やっぱり、今風にね、こう、アレンジしてるというか。
そうですね。
うん。だから、ジャッキー映画とはちょっと違う。やっぱりいろんなね、デジタルの構成とか、ワイヤーアクションもたくさん入ってるし。にしても、やっぱりね、これ撮影大変だったろうなと思いますよね。
だって、これもコロナ入ってからの撮影だったらしいですね。
そうですね。だから、なかなかね、難しいと思うんですよね。こんなもう3密とか関係ないような撮影だからね。で、しかもそのね、アイアンマンみたいな、こう、空を飛び回ってとか、ああいうデジタルでこうね、やるような部分が、どちらかというとやっぱ少なくて、生身のアクションが多めの作品だし、やっぱり今までの MCU の中の、そのね、キャプテンアメリカとか、ナターシャとかのああいうアクションとも違う、ほんとカンフー系のアクションというのが。
はい。
で、考えてみれば、今映画でカンフーアクションっていうのはそんなに見る機会がないんですよね。
確かに。
もうね、ジャッキーちゃんもそんなに出てないし。まあ全くないこともないけど、なんか久しぶりにがっつりカンフーアクション、こういう動きを映画で見たなという感じで。
なんか本当に、なんやろ、アクションシーンの CG も使ってるんやけど、なんかこうフィジカルな感じがすごい強いというか、本当にこうバシバシこう、拳と拳で戦ってる感じがね、あって、めっちゃ燃えましたね。
だから本当にあの、肉弾戦で、
うん、
本当に体一つで、まあ多少武器は使っても、うん、いわゆるその銃とかを使うんじゃなくて、ね、剣とか棒とか、まあ弓矢とか、もう昔ながらの武器ですよね。
うん。
そういうところがね、非常にある意味こう今までの MCU の世界ではこうないような、あのアクションとかね、うん、設定なんで新鮮でしたよね。
うん。
で、話を、マカオの方に戻しますと、まあ探し当てた妹が、はい、実は、まあ、裏世界で結構顔役やってて、羽振り効かしてたと。で、しかも強いという。兄ちゃん叩きのめされるというね、うん。
独学でね、しかも。
そう。あれを独学で覚えたっつうのがね。
すごい。なんかもう、素質としか言えないですね。
下手したら、兄貴よりも妹の方が素質あるんじゃないかと。
いや、本当に。
ねえ、シャンチーはそのね、もうスパルタ教育を受けてきたわけじゃないですか。ね、手取り足取りやないけどね、雪降る中、裸でいるところを棒でぶん殴られるとかさ。
もう修行って感じでしたね。
鍛えられたけど、妹の方は。
隠れてやってたんでしょ？こそこそと。
そうそう。あの、
あれ、なんて言うんですか？あの武器。
紐の先にこうナイフがついたようなやつを振り回すとかさ。そ
う
そ
う。
ああいうの独学であそこまでできるっていうのは、なんかすごい才能だなと。
そうですよ。しかも経営の才能もあるっていうね。
そうね。非常に。まああのどちらかと言ったらまあブラックな人だけれども、まあ今回は一応まあヒーロー側につくけれどもみたいな感じで、実はそんなに真っ白ではないというね。でまあそのマコーに行ってそこのいわゆるこう地下の格闘場をねみんなお金かけて戦わせてというまあファイトクラブですよね、いわゆる。
ファイトクラブね。
でここに出てきたのがもうあの予告で流れてみんなびっくりしたのが。ドクターストレンジの相棒であるウォンと。
ウォン。
そして、インクレディブルハルク以来登場してきたアボミネーションと。
何やってんだろうと思いました、ほんまに。
いや、ほんまに。で、しかも、ね、あれ完全にやらせてやってるというか、ショーでやってて。
ね、八百長ですよね、あれ絶対。
最後二人して喋りながら帰っていくという。
そうそうそう。
この二人いつどうやって繋がったのみたいな。
そう。しかもね、ウォンが、あの、エミルって呼んでるから、アボミネーションのほら、本名って確かエミル・ブロンスキーやったんで、はいはいはい、普通に名前で呼んどるがな、みたいなね。
本当に普通にハルクと戦ってるような。
うんうんうん。
ハルクとはね、当然繋がりがあるんだけど、ウォンも。なんかもう、それと同じような感じでアボミネーションと戦って。
あれじゃない？修行しに来たんじゃないですか？
かもしれない、ね。
ドクターストレンジみたいに。うん。自分を見つけるって。
あの人、インクレディブルハルクで、まあ、最後ハルクに、まあ、倒されて。
うん。
まあ、多分ね、捕まって収監されてたと思うんだけれども。
そうですよね。そうそう、放置されてたなと思って、どういう終わり方したかなって思ってたんですけど、インクレディブルハルクって。
最後、そこの描写なかったけど、まあ、当然 ね、逃げたという描写もなかったんで、いくら捕まったと思うし、うんうんうん、で、逃げたとしてもほら、ハルクみたいに人間の姿に戻れるわけじゃないっぽかったから、
そうですね。
あの姿だったらね、本当にどっかの山の奥にでも行かない限りは。
うん、目立って仕方ない。
ないけれども、うん、どこをどう生き延びてウォンと繋がったのかというのは、まあ今後語られることが、あるのかないのかわかんないけれども。まあでもまさかね、あのウォンがここで出てこようとは思わなかったし。で結構、あの、ウォンってあちらこちらに顔出してるんで、出番多いんですよね、彼は。
そうですよね。意外とね、あちこちで見るんですよね。
そうですね。インフィニティウォーとエンドゲーム、それから、
うん、
今配信中のフォットイフにもね、まあ、出てるし、
うん、
で、今後スパイダーマンと、ドクターストレンジの2作目にも当然出ると。
フットワーク軽いんですね、結構。
で、おそらく他の作品も今後出ていくだろうというね。
うん。
で、ほら、魔術師なんで、どこにでもね、行けるという、
うんうん、
あの能力が非常に便利なんで、使いやすいキャラですよね。
ね、どこでもドア出せるから。
そう、本当にどこでもドア。こんな便利なやつはいないみたいなね。
ねえ、ちょっと修行させてもらおうかな。
まあ、あれは本当にね、その超能力じゃなくて修行して身につけた技だから。
ねえ。
まあ才能はいるだろうけども、一応ね、訓練すれば多分、ある程度の人は使えそうな技ですからね。
ねえ。
そのあたりがですよ。まあそこで妹といろいろあって、またここで父親からの部下に襲われるとかいう、次のアクションが、まあ、ビルの外側での、なんか足場の中での、非常にこう限定された狭くて高い空間の中でのアクションというね。
いや、でもよかったな、高低差使って。
うまいですね。だからもう、逃げ場が、まあ、上下にしかない。で、落ちればもう死んじゃうし、簡単に上に上がるわけもいかないという、非常にこう狭い部分でのね、なかなかあれも考えて、ああいうアクション、やる方もあれだけれども、こう、どういうふうなカメラワークで、どっから撮って、どう動かして、どう見せるかっていうのを非常に計算。
そうですよね。
しないと、わけわかんなくなるかね。位置関係がわかんなくなるんで、
う
ん。
途中から妹が参戦してくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、初め逃げたけど、また助けに来てくれて、で、こう、シャンチーと、こう、敵をね、ベシベシどつきながらね、うん、さっきのは何なんだとか言いながら、で、妹もベシベシどつきながらね、さっきのお返しだよとか言いながら、このね、敵を蹴散らしながら会話するのとかめっちゃカンフー映画っぽいなと思ってました。
確かに。まあ、ああいうところもね、いかにもカンフーアクションというか、通常のアクションとやっぱ違うからできるね、中であって。で、しかも、普通だったら、じゃあ、ね、遠くから銃で撃てばいいやんと思っちゃうんだけれども、あくまで肉弾戦でいくと。
そうそうそう、そうです。
ね、そんな飛び道具は安易には使わないよ、みたいなね。
ね。
で、まあそこで一息ついてやれやれと思ったところに、やおら父親現ると。
来ました。トニーレオン。かっこいいな。
ちょっと存在感ありすぎますね、今回は。
で、また強いんですよね。まあ当たり前やけど。
強いし、まあちょっと歪んだ形ではあるけれども、家族への愛情も持ってるし。最終的にはやっぱりこれ家族の話ではあるわけで。
そうなんですよね。弱いんだな、こういうのに。
まあこれちょっと話も前後しちゃうんですけども、ちょっと思いついたから言っちゃいますけれども、はいはいはい、結局見終わって思ったのは、この父親って、あれですよね、碇玄道だったんだなと。
同じこと思って。
思いますよね。
まあまあ、シチュエーションはね、なんか本当に奥さんを失って取り戻したいっていう気持ちが原動力で、まあそれがね、罠やったわけですけど、やっぱそれを信じて突き進んだから、信念はちゃんと持ってるっていうね。
そうそう。だからあくまでそのね、死んだ妻を取り返したいと。で、そのために、まあ息子もね、使うと。
確かに息子使ってたわ。
だからその意味では、こう、碇玄道によく似たみたいなね。
もう僕も前後しちゃうんですけど、まあその、事情を鑑みた状態でですよ。僕、今日2回目見に行ってきたんですね。
はいはい。
シャンチ。ね。言ったら1回見てるから、その事情を分かってるわけじゃないですか。
はい。
だからもうね、二週目は、この、お父ちゃんがもう登場するシーンごとにもう、すごいグッと来て、泣きそうになってましたもん。
わかるわかる。
もう、と思っても、この後こうなるんだよ、みたいな。
まあ結局彼も、もちろんね、千年生きてて犯罪組織のトップで、悪いこともね、山のようにしてるわけで、決して善人でもね、何でもないんだけれども、でも結局今回のあくまで、根底にはそのね、失った妻を取り返したいという、もうその思いで、まあ結局それを利用されてた、というね、まあ被害者でもあるわけなんだけれども、そう考えるとね、はい、単純な悪役とかいうわけではなくて、非常に、最終的には悲劇の主人公みたいなね、感じではありましたよ ね。
存在感が大きいんですよね。なんか本当に、この、ね、なんだっけ、名前、お父ちゃんのなんか話みたいな、とかありましたからね、この映画。
ありましたね。本当はそれだけでもね、十分たくさんのね、ストーリーがあるから、一本作れるぐらいね。
インフィニティ・ウォーのサノスみたいな、ね、サノス側にもね、ストーリーがあったじゃないですか、はいはい、ちゃんと。
だから本当にサノスと同じで、もちろんやってることは悪いし、ね、あれだけれども、純粋な悪とは言い切れない。特に今回やっぱり家族のために、というね。
ね。
まあ、そう思うならもうちょっと娘にも目をかけてやんなさいよって、うん、もうちょっとね、息子と娘と良好な関係を築けてたら、もうちょっとなんとかね、なったのかもしれないけれども。
ね、話をね、もうちょっと聞けようと。
まあ、結局、ね、彼なりに子供に愛情は持ってたけれども、
うん、
そこの愛情表現というのが、やっぱり下手というかできてなかったんですよね。
ね、
殺し屋として育てることしかできなかったみたいなね。
そうそうそうそう。正しいと思ってやってたわけだから。
かわいそうっちゃかわいそうな人ではありますよね。この後、まあ、母親の故郷というところをこう目指していったりするんですけれども、
はい。
だんだんこう世界観が今までの本当にあの MCU にないような、
そう。
いわゆるこうね、古代中国というか、本当にファンタジー色がだんだん強くなりますよね。
あの、故郷のターローでしたっけ？
はい。
に行くところとかの何あの、竹林、竹林のシーンとかもすっごい幻想的やったし。
指示された通りに行かないと、竹やぶに潰されてしまうというね。そうそう
そう。あ、そうだ、その前に、あれあれ、一回、アジトというか、ね、テンリングスの、もともとね、暮らしてた家に戻るじゃないですか。
はい。
そこでちょっと団らんみたいなあるシーン僕すごい良かったなって、あの、ブラックウィドウにもそういうシーンあったけど。
ありましたね。
あの時は本当に家族としてね、ちゃんと迎え入れる気でいたんやなっていうのが会話から分かったりとか、あとはね、あの、本当に、あ、なんかカンフーとかの神秘的なシーンってこんなんやなって、あの、なんか地図みたいなのがこう、竜の目から現れるとかさ、あんなんとかはすごい面白かったなと思うし、
そうですね。
ここで、あれですよ。テンリングスの話をちょっとおさらいしやんなあかんところが出てくるんですよ。
この作品、アイアンマンのシリーズと結構つながってまして、特に、アイアンマン3を見とっていただいた方がいいかなと。
うん。
うん。まあ見なくても特に困んないけれども、アイアンマン3を見ておくとより楽しめるというね。
ね。そうそうそうそう。アイアンマン3で、ね、あの、テンリングスの名前が、使われてしまったっていうのが出てくるわけですよね。
まあ要はパクられたみたいなね感じで、
うんうんうん、
まあ本物のテンリングスはもっとねやばいことたくさんやってて、しかもねトップが千年生きてるというねとんでもない人だし。そう。
これね僕ちょっとあまりにちょっとハマってしまったものでこの作品に整理したんですよ、
はい、
テンリングスのことを。
はい。
なんかアイアンマンの時って多分ねこんなやばい組織の名前を勝手に語ったら、そりゃ報復とか凄そうじゃないですか。やばいことしたなって本当に思ったんやけど、やばいところの名前勝手に使ったなって思ったんやけど、キリアンっていうヴィランに対して、うんうん。よくよく考えてこの映画を見ると、あの時は多分、このテンリングス、このウェイウー自身は、その活動をしてないんですね。こう、ちゃんとした、何やろ、家族をやってたというか、子供ができて、結婚して幸せな家庭をそう気づいたときは、もうこのアイテムとしてのテンリングスも封印して、普通のね、家族をやってたっていう、あ、その時期にアイアンマン3の出来事があったんやっていうのがちょっと繋がってスッキリしました。ちょっともやもやしてたから。
まあ、なるほど。
うん。
本当に、まあ短い期間ではあるけれども、結婚して子供がね、二人生まれて、で、10個の腕輪も外して、うん、まあある程度普通のね、生活を送ってた。幸せな時期が、まあ、彼にもあったわけですよね。
そうそうそうそう。
まあ、それがね、まあ、ちょっと悲劇的なことが起こって、また、裏の道に戻ってきてしまったと。そして、テンリングスといえば、忘れてはならないキャラクター再登場がありまして、
はい。
アイアンマン3で、テンリングスのトップであるマンダリンという役をやってた舞台俳優の男のトレバーですね。
トレバーね、出ましたね。まさかこんなとこにいるとは。
そう。もうあれで終わったものかと思ったんですが、本当に久しぶりに再登場してきて。
うん。
まあキャラクターは変わってないんだけれども、なんかより一層今回は活躍するというか。
ね。ちゃんと本家本元にね、バレて誘拐されてたんですね。報復受け取ったわと思って。
いや結構ね、でも出番今回多かったし、最後の最後までずっと出てたし、まあ、なんて言うんでしょうね。本当にやばいところはね、死んだふりして切り抜けていくんだけれども、何やったんですかね、顔のない生き物がいたじゃないですか。
ね、モーリス。
あ、モーリス。
やったかね。うん。
顔がなくて、四本足で翼があって、顔がないけど、まあ、なんか犬みたいに彼に懐いててみたいな。
ずっと幻覚やと思ってたんですよね、彼は。そらそうですよね。あんな生き物が出てきたらね、それは幻覚だと思うけど。
でも結局彼と、ね、この顔がない、まあ、うん、この一人と一匹がいたおかげでシャンチーたちは母の故郷にたどり着くことができたというね。
そうそう、めっちゃキーパーソンですよ、トレバー。
そしてその着いたところがまた幻想的なというか、まあ中国的というか、うん、まあいろんなね、生き物たちも、本当に今までの MCU 世界には出てきたことがないような、
うん、
もう摩訶不思議な伝説上の怪物みたいなやつがね、たくさん出てきたし。
ねえ。で、みんな強いっていうね。で、人間も。
なんかいつの時代に来たか、タイムスリップしたかのような感じだけれども、まあその封印してる魔物を監視するということで、
はい。
いる一族。まあ母親がそこの出身者だったということなんですけれども、まあシャンチーと妹のおばさんにあたるのが、さっき言ったミシェル・ヨーが演じてます。インナンって言ったかな。
はい。
まあ彼女が、まあここの、まあボスじゃないけども、まあトップみたいなね、感じで。いや彼女もやっぱり相変わらずミシェル・ヨー存在感ありまくりで、こういうね、大物が出てきてこう抑えてくれるからやっぱいいですよね。
そうですよね。なんかこの村の秘密とか歴史を話してくれたり、主人公に稽古つけてくれたりね、本当に、あ、これこれっていう感じ。
いや、まさにね、こう、師匠と弟子というか。
うん。
まあ、要はカンフーアクションとかこういう映画でね、必ずいますよね、師匠と弟子というのは。
ね。出てきますね。
まあ、古くから言えば、例えばジャッキー・チェンのね、水拳で、はい、いつも酔っ払ってるようなおっさんが実は水拳の達人で、酒飲みながら、ジャッキーに技を教えていくとかね。まあ、そういうのがいろいろありましたけど、昔は。まあ、でもそういう人がいるおかげで、シャンチー本人も、いろんなこう物事の、秘密というか謎が分かってきたし、見てるこちらも一緒にこう理解していくというね。一体何があったのか、どういう世界なのか、何が秘密だったのかみたいな。
すごいでも概念来たなと思いましたけどね、新しい。なんか、闇の世界とか、なんか魔物とか。
だからね、今まで MCU はまあ、地球と、それからまあ宇宙のあちらこちらの星も舞台になったし、最近はマルチバースというのも出てきたけれども、またそういう世界観とは違う世界観で出てきて。
拡大しますね。
ね。まあそのガーディアンズとかでね、その他の惑星のこう怪物とかも出てきてはいるけれども、またそれとは全然違う生き物たちで。はい、でね、封印したところからも最終的にとんでもない化け物が出てくるけど、向こう側ってどんな世界なんですかね、はい、一体。
ねえ。なんか、きっとそれがね、今後描かれるのかもしれないですけど、あまりにファンタジーやったから、ちょっと、うわって、予想してなかったからびっくりしましたね、あのシーンはね。
で、最終的に出てきたのが、ドラゴンというか、竜というか。で、要は西洋のドラゴンで、で、シャンチーたちを助けるのが、いわゆるこう、東洋的な竜が出てきて。
はいはいはいはい、
はい。なんかこう、西洋の竜と東洋の竜って、もともと違うんですね、概念が。
そうですよね。なんか、蛇の何かですよね、東洋の。
そうですね。
もともとが。
大体西洋のドラゴンっていうのは、まあ結構悪いというか、まあ悪役っぽいのが多いし、うんうん、東洋の竜、ドラゴンは、正義とは言わないでも、どちらかって言ったらこう神秘的な、神様的存在、はい、
うんうん。
かなりね、同じ竜でもこう、まあデザインも違うし、概念も違うけども、うんうん、その2種類がこう激突するっていうのもあんまりあるようでないので、
うわ、ドラゴン出たでと思いましたもん、ほんまに。見てて。
だから人によっては、モロドラゴンボールだよね、という意見もね、あったけど。
あ、でもね、なんか、ちょっとごめんなさい、引用元の記事、どこがやったか思い出せないんですけど、プロットを説明するときに監督が、ドラゴンボール Z のワンシーンを使ってプレゼンしたっていうのを聞いたことがあります。
あ、それはわかりやすいかもしれない。
カメハメハ言うてはったしね。
そうそう。本当に言ってたし。うん、まあ確かにね、生身であれだけね、飛び回ったりして、なんかね、光線出したりして、もう確かにドラゴンボールの世界だし、しまいにはね、シェンロン出てきたし、ドラゴンボールの代わりにテンリングスがあると思えば、確かに近い世界観かもしれない。
確かにね、うん。うん。いやでも最後の、何、もう、いろいろ入り乱れてのバトルは、なんかもう追いつくのが大変なぐらい、画面のあっちこっちでいろんなことが起こってて、団体戦でね、すごい迫力でしたよ、本当に。
あなたやっぱ見せ方うまいし、今までにないような、
うん。
アクションと、その、 化け物たちとかいうのも本当に今までの MCU にはない世界の中で見たことがないようなアクション出してきて、かたや、あの、シャンチーと父親が戦ってて、かたや、でかいのが出てきてとかね。
そうそうそうそう。
本当に次から次に、もう見終わったらもう、はぁというような感じで、もうお腹いっぱいになりました。
なんか、多分、この映画の本当のヴィランってあの、向こうの世界の悪者たちだと思うんですよ。
そうですね。
やねんけど、ね、ストーリー上は、やっぱり、キャラクターとしてはあの、父親が、悪役っていう、なんかそういう構造もちょっとあるようでなかったなっていう感じはしますよね。
怪物が封印を解かせるために、
うんうん。
死んだ妻のふりをして、私を助けてみたいな感じでね。まあ、それに騙されてしまったのはね、まあ、それはそのあの、テンリングスを使って悪いことをし続けてきた、まあ、報いと言えるのかもしれないけれども。
ねえ、確かに。
結局あの声が聞こえたっていうのはあの、テンリングスの力ですよね。
そうなんですよね。
反応したというか。あれがなければね、当然聞こえるわけもないだろうけど。
そうそうそう。歴代のね、装備者がずっとそうやって、そそのかされて、この村に来たって言ってはったからね。
やっぱりあれだけの力を得てしまったら、やっぱり悪い方向に行くわけですよね、人間は。なかなか、ね、正しい心のままでいるっていうのは難しいんで、まあ今後ね、これを受け継いだシャンチーが、そういうね、誘惑に襲われるようなシーンというのも今後出てくるかもしれないけれども。
ああ、かもしれないですね。
ね、ある意味ね、本当にインフィニティストーンと同じようなもんだからね。
そう、なんかね、フェーズ4のすごいキーアイテムになりそうな出方でしたからね。
ここまでね、強烈なアイテムになるとは思わなかったですね。
ほんで、このリング使った戦い方もすごい楽しかったですよ、見てて。独特というか。
まあ、このリング自体が武器にもなるし。
うん。
あの、遠隔操作でね、攻撃したりとか。まあ、いろんな使い方。多分、こういうやり方っていうのは今までなかったし。あれ、原作では本当に指輪なんですよね、これ。
みたいですね。それを腕に変えてるっていうのが映画版みたいで。
でもこれ絶対正解ですよね。
うん。指輪だと多分こういう戦い方になってないだろうから。
ビジュアル的にも絶対ね、腕輪にしておいてね、両腕にこう、片腕に5個ずつこうつけて。
そうそうそうそう。
いろんな戦い方があるし、ある意味、攻撃にも使えるし、防御にも使えるし、みたいな。まあそのキャプテンのね、盾とは違うけれども。
いやもうめっちゃ楽しくて、これ売店に売ってないかなと思ったけどなかったですわ。
いや、あったら買う？まあでもこれ実際あのね、腕にこれつけて歩いてたら、みんなわかるよね。あいつ見に行ったな。シャンチー見たな、みたいな。
目立ちすぎやね。千年切んのかなと思われるわ。
でも10個もつけたら多分ね、腕相当重いような気がする。いやでもね、なかなか本当に今までないようなアクションと、その中でもちょこちょことこう笑いを入れてくるところもね、よかったし。そう。そしてあの、やっぱりケイティが、ここでもね、いい味出して、笑いも出すし、ね、いいところできちっと弓矢でね、決めるところは決めるという。
そうそうそうそうそう。ほんまにいい位置にいるいいキャラですよね、KT は。
ただね、口先だけじゃなくて本当に力もあるっていうところを見せてくれて。
そう。なんかね、あの自分のなりたいものになるみたいな話を序盤からしてるじゃないですか。
はいはいはい。
それがちゃんとね、あのこのシーンまで持ってこれてるっていうのもすごいいいなと思いましたわ。
ようやくこう、それぞれ自分の、あの、やるべきこと、いるべきところをこう見つけ出して、先に進んでいくと。
はい。
まあ、自分探しの旅でもあったわけですよね。まあ、これで一見落着と思いきやというところで。
キア。
MCU 作品といえば、おなじみのエンドクレジットの、あのあたりの話が。
そうですね。
自分他の番組でも言ったんですけど、今回も、また途中で帰るお客がいてですよ。
あ、そうだ。あの、おばさんに言っとかないといけない。あの、僕の見に行ったところでは、ちゃんと、あの、全員最後まで見てましたんで、はい。報告しとかないとと思って。
それがね、やっぱり正しいですよ。もう本当に
あの。つどつど言うてはるからね、あちこちでそれをね。
いるからさ。
お怒りやから、毎回。
他の映画ならいいですよ、別に帰っても。いや、まあ他の映画でもね、今、こうね、最後の最後までシーンがあるのもあるけどさ。でも少なくとも MCU は絶対あるんだから、まあもしかしたら 本当に今回初めて MCU 作品を見るというお客さんもいたかもしれないけど、
ねえ。
まあそれだったらね、仕方がないと思うけれども、結構ね、若い観客で帰ってる兄ちゃんとかがおって、本当にこの、
まあまあまあまあ、
愚か者と。
デートムービーなんですって。うん。
で、まあ最後にね、シーンが2つあるんですけれども、その前に、あ、このところを言うの忘れてた。あの、シャンチーとケイティが、友達4人と、こう喋ってるシーンがあったんですが、割と最初の方に。
あれね。で、好き。好き。
うん。本当に普通のこうね、友達トークやってて、で、後半に、また同じようなシチュエーションで4人で喋ってて、で、シャンチーたちは本当に体験したこと言うけど、全然ね、友達は信用してくれないと。
なんかこの、なんやろう、普通のお兄ちゃん姉ちゃんに戻る感じがすっごい好きなんですよ、そうそうそうそう、この二人。そんな話、なんか飲みの席でこのテンションで言うみたいな。
普通はそれ、あの、極秘事項じゃないかと。
魂を食うドラゴンが現れて、そいつに負けたら宇宙が終わるところだったのを救ったみたいな。
まあそれを聞いてね、そうなのって信じる方もね、おかしいと思うし、まあ信じないのが普通のリアクションだけど、で、それを言ってたらその背後で火花が散って、いきなりウォンがまたやってくるという。
ね。
で、お前たち二人ちょっと来いみたいな。
ね。
感じで連れられていくというね。いや、ウォン出番あるじゃんと思って。
いいね、いいね。
で、この後のシーン見て本当にね、おおと思っちゃったんですけども。
うんうんうん。
テンリングスから何か信号が出てて、それが察知されたと。
はい。
その内容というか、どういうことなのかがわからないということで、で、その意見を聞くために呼ばれたのが、ブルース・バナーとキャロル・ダンバースだったという。
ね。
まさかここで出てくるとは。
もう声出そうになりましたわ。
いや、ほんとそう、あそこでね、
えっと思った。うん。
まあ、あそこ見て思ったのが、まず二つあって、一つは、あの、ブルース・バナー、人間体に戻っちゃったんだね。
戻ってましたよね。そう。あの、スマート・ハルクに落ち着いたんじゃなかったのっていうのが。
やっぱり、あれで生活するのは難しかったのか。
でも、個人的に嬉しかったのが、あの、好きなんですよ、ブルース・バナーが。で、あの出方をしてくれたってことは多分、あれで、ね、これでデボンおしまいってことはないやろうから、また出てきてくれるのかなっていうのが。
まあさらに今後ね、あのドラマのシーハルクに出るのは決まってるんで、まあ多分それもあって人間体に戻したのかなという。
まあまあまあ確かに。
作り手の通報として。
ああ。もう一つは、あの、気になってた。
そしてもう一つは、キャロル・ダンバース、キャプテン・マーベル。
はい。
髪が伸びてた。
やっぱり。やっぱりそこですよね。
ここです
よ。そこですよね。
うん。
そう。
やっぱり髪長い方が彼女に似合ってるなと思ってたんで、
あ、なるほど。
うん、
ちょうど良い感じでしたね。あの、一作目のロングと、エンドゲームのショートの間のね、いい感じの、散らした感じで。
エンドゲームの時に髪短くしたのが別に何の説明もなくいきなり髪型変わってたんで、途中で。
ロケットが美容院に行ってきたのかって言ってたじゃないですか。
いじってたけど、あなたへのね、説明がないけど、また伸ばしたのか、みたいなね、うん。
で、相変わらずね、もう、あれは、なんか、持ちネタみたいになったけど、途中で呼ばれていなくなるっていう。
連絡先はブルースに聞いてると、ブルースバナー知らないよとか言って。じゃあ、誰がどうやってキャロルに今回連絡つけたのえ、ウォン知ってるの連絡先みたいなね。なんかすごいウォン顔が広いなぁと。
ブルースは聞いてないのに他の人はね、聞いてるんやろうなっていうかわいそうな感じがすごい好きやった。
あとなんかブルースバナーは結構髪白くなってなかったですかね。
結構ね、ちょっとね、やっぱ時間経ってる感じは。
まあね、初期からのアベンジャーズメンバーの生き残りですからね。
ねえ。いやでもちゃんとまだいてくれたんやっていう本当に嬉しかった、あれ見て。
科学者的なポジションの人がさ、やっぱりいないと困るしね。
そうですね、今いないですね。確かに。今のメンバーにはいないですからね、そういえば。
トニー・スタークの圧倒的なポジションには多分ね、あの、ブラックパンサーの妹のシュリとかが入ってくるんだろうけど、ね、機械的な部分ではね。はいはい、工学的なやつは。あと、まあ、あの、新しいキャラクター、今後出てくるあの、アイアンハートのね、キャラクターとかもいるんだろうけど。
はいはいはいはいはい。
まあね、そのあたりはまた今後のお楽しみもあるんでしょうが。
そうですよ。ブルースが言うんですよね。あの、Welcome to the Circus ってね。いやーってもうめっちゃもう嬉しかった、あれ見て。
で、しかも、シャンチーだけじゃなくて、ケイティもちゃんとその中に入ってるっていうのがね、またいいんであって。
そう。ね、だからあの二人はもう正式に言ったらこれからのアベンジャーズのチームに入ったわけじゃないですか。
まあ単独主演作の2という形になるのか、 まあ、他の作品出てくるのかまだね、わかんないけれども。まあ、確実にね、出てくるでしょうから。そして、まあ、このテンリングス、この10個の腕輪の、まあ、秘密がまだまだいろいろある。はい、要は、材質もわからないし、ね、キャロル・ダンバースですらわからないというね。
ね。
何でできてるのか、何の信号なのか、みたいな。
最大の謎ですね、今作のね。
そして、もともとね、この腕輪自体が、そのシャンチーの父親は1000年前に手に入れたっていうけど、
うん、
そもそもどこから来たのかということが本編中ではね、語られなかったんで、
はい。
もしかしたらこの次の公開のエターナルズと繋がる部分があるのかな、みたいなね、噂は流れてるけど。
そうですね。なんかそれっぽいことを予告で言ってますもんね。
まあ、これはね、また公開されてみないとね、わからないし。
いやー、フェイズ4動き出したって思いましたもん、これ見て。
これは一つの大きいね、あの要素になるし。
シャンチーが、本当に知らないキャラクターだったし、なんかカンフーとかって言ってるし、どんな話なのかなっていう、やっぱり、そういうテンションで見に行ったんですけど、ここまでがっつり、これからのフェーズ4に絡んでくるって思ってなかったから、度肝抜かれて、それがもう、何高評価、僕の中での高評価につながってます。
ここでね、あの、ブルース・バナーはまあ、あれと思ったけど、まさかそのね、キャプテン・マーベルがここに出てくるとは思わなかったんで、またそれも衝撃で、で、本当に、ああ、宇宙規模の話にやっぱこれなってくるんだなと。あ、だからもしかしたら、もう今査定入ったかな、うん、あの、マーベルズの絡みもあるのかもしれないし、すごいですよね。あそこの中にもしかしたら、ケイティとか出てきたら嬉しいんだけどね。で、この後、なぜか、ウォンと3人でカラオケ歌ってるという。
ウォン最高ね。
もう、ウォン最高じゃないかと思いました、今回。戦えるしさ、魔術は使えるし、顔も広いし、カラオケもいけるという。
そのままね、エンディングに入るっていうね。ポカーンっていうね、こっちは。まさか最後ウォンに持っていかれると思ってなかったから。
カラオケで終わるのかよ、みたいなね。で、この後にさらに本当にラストのラストにワンシーンありまして、はい、テンリングスの組織を継いだ妹のシャーリン、はい、兄ちゃんにはいやもう組織解体するとか言ってたけど、うん、そういうことをすることもなく、
ね、
新しい組織を作るというね。
ちょっとアップデートしたのが良かったですよね。いろんなこうね女性のメンバー入れたりとか、アジトの周りになんかアートを書いたりとかね。
だから今までのテンリングスみたいな暗殺集団とは違うのかもしれないけどね。
そうなんですよね。だから、いい方に行くのか、悪い方に行くのか、どっちかな、みたいなところはあっての、ドドーンって、テンリングス、ウィル・リターンじゃないですか、最後。
そうそう。最後はね、テンリングス、ウィル・リターンでね、シャンチーリ、ウィル・リターンじゃなかったっていうのはね。だから、まあ、もしかしたら、まあ、暗殺集団じゃないにしても、うん、またね、その、闘技場かなんかやってね、うん、金儲けするとか。で、こうなると、もしかしたらまた他のキャラクターがこの新しいテンリングスに絡んでくるのかなと。ね、まあ今いろいろね、あの暗躍してるあのお方とか。
そう。あのお方とかね。なんかいろんな勢力がじわじわできてますもんね、フェーズ4。
あとね、悪の道にまあ落ちたようなシャロン・カーターとかも絡んできそうな気もするし。
どうなるんやろうな。
なんかね、絶対ドラマあたりで絡んできそうな気がするんだよね。
新しい概念がどんどんどんどん入ってきてるから、フェーズ4すごいことになるよっていうのを、なんかね、言われた気分ですよね、ほんと。
こっちの世界ではこういう動きがあって、あっちの世界ではこう、いろんな動きがあってとかさ、もうあちらこちらでいろんなことが同時並行で今動いてるんで。いや、それでね、もう何千年も生きてる種族がひっそり地球に暮らしてましたとか、スパイダーマン顔バレて大変なことになって、ドクターストレンジに頼みたマルチバース開いちゃったみたいなとか。
ね、この収集つかなくなるようなことにはならずにうまいことをね、展開していってほしいなっていう気持ちにはなります。
まあ今はまだね、どんどんこう広げていってる途中だと思うんで、どこかの時点でこれをね、集約していくんだろうけど、どういう形になるのか、いずれね、また新しいアベンジャーズというのも何年か後にはやるみたいなこと言ってるけど、まだまだね、だいぶ先の話だろうし。
うん、だって二十何作ラインナップ予告されてる中にないですからね、その集合をする映画が一個も。
まあ、その前にまだまだね、大物である X メンをどうするかとか、はいね、ファンタスティック4をどこで出すとか、まだまだありますんで、そういうのを乗り越えた、 その後ですよね、多分アベンジャーズはやるとしても。いやー、楽しみが果てしなく続くのでありました。
で、2ヶ月後にはね、新作映画来ますから、また。
そして今はね、あの、毎週水曜日には、What If が、ディズニープラスで配信されてまして、はい、で、11月からはホークアイが配信予定だと。
忙しい。
忙しい。もう切れ目ないっす。まあ、おかげさまでこの番組、語るネタが途切れることはなく。
むしろね、早く追いつかないとみたいになってるぐらいやから。
ちょっと収録ペース上げないとやばいかもしれない。
そうですね。
紹介するよりさ、新作の方が今増えていってるような感じなんで。
ね、まさかこんなことになろうとはね、次々新作が来るなんて。
なんかのんびり考えてたらやばいな、これ毎週一本やんなくちゃいけないんだろうかという気にだんだんなってきたという。まあ、そういうことで、シャンチー、あちらこちら、なんかもう取り留めもなく喋りましたけれども、はい、あと何か言い残したこととかございますか？
いや、この映画は本当に、すごくいいです、僕。めちゃくちゃお気に入りになりました。予想してなかったけど。
本当にさっきも言ったですけど、まあ、MCU と切り離して単独で見ても楽しめるし、で、キャラクターもいいし、話自体は非常にこうシリアスなんだけども、随所に笑いが入ってるんで、こう見やすいし、見終わった後ね、
ね、
すっきりと終わるみたいな、うつうつとこう、ドヨンとした気持ちになることなく、すっきり、
ね、
終わった、みたいな感じになるんで、
なんかお預け感はそんなになかったですね。結構今までのドラマシリーズはこうチラ見せして、どうなんのって言ってお預けみたいなのが多かったから、今回はなんか謎は残るにしてもすっきり終わったなっていう印象で終われた。うん、
そうですね。だからもう我々のような MCU ファンだったら、あ、この人がとかね、いろんなこうネタを楽しむことができるけど、知らない人が見ても、
うん、
全然 OK なので、もう MCU 数が多すぎてわからないとかね、ハードル高いと思ってる人たちにはこれはぜひ見ていただければと思いますね、はい、
そうですね。
というわけで、まあ、次回はですね、どういう形になるかわかりませんけれども、懸案事項でありますゲスト会をですね、次回あたりを、お届けできるんじゃないかと思います
ね。ちょっとね、いろんな人をね、読んで聞きたいですからね、話を。
誰が来てどんな話をするかというのは、また配信されてからのお楽しみということで、
どうぞよろしくお願いいたします。出たいっていう人もね、よかったら言って、全然言ってもらったらいいと思ってるのでね。
今までは基本的にね、作品を一作ずつこう語ってきましたけれども、もうゲスト会はそここだわらずに、うん、もう何でもありみたいな感じでいきたいと思いますんで、はい、また今後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、じゃあここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。